ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
緊急事態宣言も解除されたけど、あのお店の客足は戻ったのかな。ちょっと様子を見に行ってみるか。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃい。
どうしたんですか、マスター、そんなに疲れちゃって。
いやね、緊急事態宣言が解除されてお客さんが戻ってきたのはありがたいんですけど、僕一人で全部、接客から調理から何から何まで全部担当しなきゃいけないから参っちゃって疲れた。
そうか、見たところ今日は互いみちゃんがいないからマスター一人で、まあそれは大変でしたね。もう一人ぐらいアルバイトを雇った方がいいんじゃないですか。
いや、それもそうなんですけど、いや、やってみると採用って難しいんですよ。それでこの後その相談をしようと思って、東京ガス株式会社人事部人材開発室採用チームリーダーの野田博和さんをお招きして採用に関するお話を伺うんです。どうやら近年は東京ガスではフリースタイル採用っていうユニークな採用をやってるらしいんですよね。
フリースタイル採用、なんか面白そうですね。あと、そういえばマスター、ここの常連さんにも採用のプロいるじゃないですか。リップ株式会社執行役員の宮内俊樹さんですよ。
ああ、宮内さん、そうか、まさに採用の専門家ですよね。いや、これはちょっとお声掛けしないと。メッセージ送信と。あ、早速来た。宮内さん、偶然近くにいるから今こちらに来てくれるそうですよ。いや、嬉しいな。
宮内さん、相変わらずフットワーク軽いですね。
さあさあ、そんなお二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにディップ株式会社執行役員の宮内俊樹さん、そしてお客様に東京ガス株式会社人事部人材開発室採用チームリーダー野田博和さんをお迎えしました。宮内さん、野田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではまず宮内さんのプロフィールご紹介します。宮内さんは大学卒業後、出版社で15年間雑誌編集者として勤務されます。そして2006年ヤフー株式会社に入社し、ヤフーキッズやヤフーボランティアの担当、社会貢献サービスやヤフー天気などのサービスの統括を担当されました。オリジナルメディアフューチャークエスチョンズの編集長を務めた後、現在はディップ株式会社執行役員に加えて株式会社フィラメント CCO、 京都芸術大学客員教授など多方面でご活躍されています。
はい、というわけで宮内さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう宮内さんも浜カフェの超スーパー大常連で、
毎度常連で
ございますのでディップっていうのはね、もう結構有名な会社なわけですけど、改めてどういう会社かっていうのを教えていただけますか。
は
い、
バイトルとか働くネットとか、言った、いわゆる求人情報サービスをやっている、会社になります。
まさに今日実はテーマが魅力的な人材を見出すにはっていうことなんですけど、まさにその人材に関するサービスをやってるっていうことですね。
はい、そういうことですね。
なるほど。最近そのディップの周りで人を採用するみたいなテーマだと、なんか面白い変化とかこういったことが起きてるって何かありますか。
やっぱり1年半ぐらいずっとコロナで、この求人業界も結構大変で、特に飲食店とか まあ、そこの人たちがようやくこれからかなみたいなタイミングになってきて、まあ、逆に言うと本当に人の奪い合いというか取り合いみたいな求人難が訪れる可能性すらまあまあちょっと感じているので、そこにお助けをしたいなと思っています。
なるほどね。
それで僕らはワクチンインセンティブプロジェクトというのを先輩、うん、始めまして。
ワクチンインセンティブプロジェクト、これはどういうことですか？
はい、あくまでワクチンを打ってない人の方の不公平とか差別には当然つながっちゃいけないわけですけども、やっぱワクチンを打ってらっしゃる方って、まあ、その職場環境に対するネガティブなこう状況ってあまり生まれにくいし、
はい、
まあ、お店でしたらそういうことを PR して来ていただくみたいなことにもできるので、うん、はい、やっぱ企業の方も取りたいというニーズが あるわけですよね。
なるほど、はいはい。
まあ、それもあって、ワクチンを打った人にはインセンティブをつけようと。
でそれをいろんな企業を巻き込んでやってるわけですか？
はい、企業の方にそういう優遇を提供していただいて、僕らはそれを特集ページのような形で見せてテレビ CM までやってそれを PR していこうと思ってます。
というわけで相変わらずね、ティップは面白いことをやってる、ね、宮内さんが行くところはね、
うん、必ず何かが
何かが起きるっていう、
必ず何か起こしていく、
はい、仕掛けて、ね、申し訳ございませんが。
さあ、そして続いて野田博一さんのプロフィールです。野田さんは1999年東京ガスに入社され、産業用営業セクションで営業パーソンおよび技術支援に従事されました。2011年に環境省に出向し、環境税制補助金制度運用を担当。東京ガスに戻られてから産業用営業セクションで主に遠隔監視サービス開発運営、技術開発取りまとめなどを経て、2020年から人事部で採用業務を担当されています。
はい、というわけで野田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
野田さんは東京ガスさんの人事部の採用担当ということで、
はい、
まずどうですか、東京ガスっていうのは当然、まあ、もう誰もが知ってる大企業なわけですけど、そういうところで人事に配属されて、まずどういうことをお考えになってます？
私も会社20年以上いるんですけども、はい、人事部に来て改めてこう会社の事業の幅の広さを実感することが多くて、私が入社した時はもうガスの事業がほとんどだったんですけど、はい、うん、もう今は海外事業であったり新しいこうサービスをデジタル技術使って生み出すとか、はい、本当にそういったところでいろんな人が活躍している会社に変わったなっていうところ。
東京ガスが、
はい
はい、
やっぱり東京ガスの中でも新しいことをやりたいと思って入ってくる人が非常に増えているという印象です。もちろんこうガス事業インフラを支えたいって思いで入ってくる人もいるんですけども、はい、やっぱ新しいサービス作りたいとか、やっぱ暮らしに関わることをやりたいとか、海外で活躍したいとか、そんな若い人が増えてますね。
おそらくもおそらくそういう方の一人かもしれないんですが、実は今日浜カフェにもう一人、はい、きちんとしたプロフィールご紹介のご紹介してないんですが、入社3年目の、森高由紀奈さんにも来ていただいてます。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
森高さんは入社3年目。
はい、3年目です。
今ね、野田さんからは東京ガスに対して意外と新しいことをやってるからチャレンジしたいって言って受けてる人がもういるんですって話をしたんですけど、はい、ちなみにも森高さんはどういう志望動機で東京ガスに入ったんですか？
私はですね、一言で言うと東南アジアとかの国づくりをしたいと思って入りました。
でちょうどですね、でも意味わかんない国づくりで、はい、東京ガスは入らないですよね普通。
あ、そうですね、
まあ、普通はその国の政府とか、はいはい、海外援助機関みたいなところに入るじゃないですか。
はい、はいはい、東京ガスがですね、これから東南アジア地域に参入してきますっていう一文がすごいでかく書いてあって、これはいいと思って入りました。
度胸ありそう。
まあ、まさにさっき野田さんがおっしゃってた、はい、いろんな方が来ますってまさにこういうことですね。
なるほど、やっぱこういう方が増えてきてるっていう。
そうです、おかげさまで、はい、増えてきて面接も非常に楽しくなってきましたね、はい、
なるほど。宮内さんどうですか？宮内さん比較的多分、はい、中小企業の採用とかいろいろ人事のところをディップってやってると思うんですけど、大手企業も含めて最近のそういうその採用とか学生の就職への考え方ってどういうふうに変わってきてると思われますか？
学生の考え方でいうと、やっぱり社会に何かをこう価値を提供したいとか、社会貢献したいとか、まあ、そういう学生の方やっぱり未だに多いし年々増えてる気がするし、
むしろ増えてる。
でそれはやっぱりこう世の中の常識が結構変わってきているので、こう仕事って何のためにするのかっていうことをすごいしっかり考えて就職希望する人が多いなっていうのはもう、まあ、常に感じてます。
なるほどね、はい。 あと東京ガスといえばまさにこの浜カフェでもスポンサーさんを やっていただいてるんですけど、結構 CM いい CM 流すなっていう印象がある、うん、ね、僕もここの浜カフェ流れてる CM 大好きなんですけど、うん、あれなんですね、最近は結構 SNS とかも使われるようになってるんですね。
あ、そうですね、あのもうこれ学生自身のこう情報の集め方がそっち側に寄っているってのもあるので、うん、あの我々も SNS Facebook とか Instagram とか最近だと TikTok 使って情報流すっていうところは、
東京ガスが TikTok 流してるんですか。
TikTok をちょっと今年トライしてみました、まあ、一度こう東京ガスにあのぜひ興味持ってくださいという雰囲気を流すようなイメージです。
そうか、 TikTok で流す時代なんですね。
へー、
びっくり。森高さんは4年ぐらい前ですよね、就職活動したの、はい、その頃から SNS とかを使って企業ってそういう採用の情報を発信してたんですか。
はい、インスタグラムとかでよく見ました。
やっぱインスタグラムでやるんですね、
はい、
今
インスタグラムはそうですね、やっぱ結構アクセス数というかかなりの学生にリーチできるという感じですね、はい、
あ、やっぱそうなんだ、インスタ使うんですね今。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからは魅力的な人材を見出すにはというテーマでお送りしたいと思います。そして中でも今回はですね、人事担当のお立場から野田さんからですね、東京ガスが行っているそのさまざまなね、もうツイッターとかインスタとかも使ってるわけですけど、中でもフリースタイル採用というものがあるんだそうです。このフリースタイル採用っていうのをちょっと軸にしていろいろなお話を、みんなでしてみようと思ってるんですが、まず野田さん、このフリースタイル採用っていうのは何なんでしょうか。
あ、そうですね、あの簡単に言うとこう従来の履歴書を出して面接するという選考ではなくて、学生が自由にプレゼンシートを提出して、でそれでこう会社が東京ガスが会ってみたい学生を選んでですね、その後こう60分の自由なプレゼンを学生にしてもらうと。
え、フリースタイルシートっていうのがあるんですね。
フリースタイルシートはですね、あのもう A4 1枚というルールだけなので、はい、そこにこう手書きで書こうが、まあ、どういう絵とか写真入れようが自由なんですけども、まあ、とにかく自分を表現してもらうと、はい、そのシートをとりあえず出すだけと。
今こちらにありますけど、
はい、今あるのここに、あ、こういうのが、これ森高さんが4年前に東京ガスに就職するときに書いたやつ。
すっごい恥ずかしいんですけど、そうです。
真ん中に世界の人々の暮らしを支えたいって書いてあって、はい、でその周りにこういわゆる大学時代にやってきたことをこう書いてある感じですかね、
は
い、
これはどういう意図でこれ始められたんですか。
応募する人がやっぱどうしてもインフラエネルギーということで偏りがあるので、あのさっき言ったの新しいことをやっぱやっていくという中で言うと、やっぱいろんな経験とか考えを持った人に集まってほしいなと思いまして、実はこのフリースタイル採用こう応募の時もですね、あの東京ガスに興味ないあなたへというそんなこう売り文句で、
東京ガスに興味のないあなたへ、
はい、
あるいは、僕の手元に今資料があるんですけど、東京ガスなんて興味ない、そんなあなたと出会うために、
そうです、正しくはそうですね、はい、
いうのをキャッチコピーにして採用しとると。
はい、
なるほどね、
はい、むしろ現状では興味ない人に来てもらいたいんだと。
あ、そうですね、あの我々が普段出会えない人に出会いたいなっていう思いが非常に強いです。はい、
あ、面白いですね。宮内さんどうですか、こういったフリースタイル採用っていう、
やっぱりそういうあの目立つワードってもうこれからね、こう人全然いい人取れなくなるとか人が取れなくなる時代に、
はい、
目立つの超大事ですよね。
目立つのがめっちゃ大事っていう、
目立つの大事。
どうさんいかがですか、今の宮内さんの。
あ、おっしゃる通りです。あの東京ガス、あの、まあ、名前知ってる皆さん学生知ってるんですけども、特にこう学生の選ぶ企業の今選択肢でも、はい、ベンチャーも入れれば本当にたくさんあるので、そこでこう東京ガスちょっとでもこう興味持ってもらうっていうことになると、まあ、さっきのフレーズで、まあ、逆張りではないんですけども、 あなた興味ないですよねっていう方も逆に興味持ってもらうってことをやってます、う
ん、
はい、
なるほどね。で森高さんはこのフリースタイルで採用で入ってるわけですもんね、
はい、
最初まず森高さんはちょっとズバリ言うと、あのちょっと言いづらかったらね気にしないといけないんですけど、東京ガスって興味あったんですか。
全然ありませんでした
すごいじゃないですか、野田さんに、はい、望んでる人が来てくれてるわけですね、
う
ん、
かかりましたね。
ちなみにその東京ガスの今その採用で言ってる東京ガスに興味がない人に来てほしいっていうのは結構響きました。
響きますね。やっぱり面接とかいろんな企業を受けましたけど、こう毎回役者になりきっていて、この面接官はこう言ってほしいだろうなとか、この会社の人はこの会社が大好きな人に入ってほしいだろうなとか、こう考えて発言してるようになってしまって、この 興味ないあなたへっていうのを自ら言ってくる会社ってどんな会社なんだろうってすごいなって思いました。
まんまと柵にはまってるじゃないですか、
はい、
ちょっと今聞いてと思ったんですけど、逆に興味ないっていう心づもりでみんな来てるので、はい、逆に本当にプレゼン会でも素をこうみんな出してくれるっていう、はい、
どうですか実際やってみてこう周囲の反応とか手応えとかっていうのは、はい、
そうですね、まずやっぱ応募してくれる学生ですね、本当に普通に来る学生とやっぱ違う方々に来ていただいてて、やっぱりプレゼンシートに書けるものを持ってるっていうのはそれなりのやっぱ自信の自信ですかね、何かやっぱり自分でやり遂げたっていう方が来てくれるので、やっぱ全部こうプレゼンシート見るんですけど、皆さん本当魅力的な方が来てくれてて、
はい、確かに、まあ、エントリーシートに何か書けって言われたら何とか無理やり埋められるじゃないですか、うん、白紙に自分がやってきたことやりたいことを書けって言われたら書けないですよね。
書けないですね、はい、
書けます。だってすなちゃん自分が20歳の僕絶対書けない
わ。60分自分の夢を語れって言ったらこうだいぶ継ぎはぎますね。
そっか、僕今このプレゼンシートの話ばっかりしちゃいましたけど、これを60分間プレゼンテーション、
あ、そうですね、プレゼンテーションの時は好きにやっていただくので、スライド作ってくる人もいれば、本当に いろんなこうパフォーマンスしてくれる人もいるんですけど、まあ、60分フルフル学生の方が喋るわけではなくて、はい、最後は途中インタラクティブなやり取りもお互い聞きたいこと聞いたりするので、はいはい、まあ、学生単独で喋ってもらうのは、まあ、30分から40分ぐらいという。
でも3、40分喋るんですね。
30分ですね、はい、まずやっぱ自分を表現してもらうにはやっぱそれぐらい必要じゃないかという、はい、そこから来てますかね、はい、
これ森高さんの話は後でもお伺いしたいんですけど、他にこのフリースタイルプレゼンっていうのをやって、うんうんうん、なんかこういう面白い人が入ってきたとか、こういう面白いプレゼンがあったっていうのは何かあるんですか？
あ、そうですね、本当人それぞれなので、もう最初からもう、まあ、面接担当の社員に対してクイズを最初から投げかけて、それをもとにこう自分のやっていることを明らかにしていく。
あ、なるほど、は
い、そういったところでこうグッと面接担当を引きつける方もいますし、一芸持ってる人は大道芸とかそういったことをやる方もいらっしゃいます。そこがなんか本当にフリースタイルって感じですけど、まあ、一部そういった方もいらっしゃいますし、ただそれもその後しっかり自分 のやってきたビジネス企業とかにつなげたり、はい、そんな説明していただいてます。
これどういうふうに評価するんですか？
もう基準っていうのは決まった基準はなくてですね、もう本当にいいとこを見つけて、まあ、その良さがやっぱ東京ガスで活かせるかっていうところをほんのそんな観点で見てますので、ただまあ見る人によって本当にこの人がいい、あの人がいいって意見も分かれますね。
分かりますよね、
はい、
もうそういう時は どうするんですか？
そこはもうディスカッシュ、いろいろ議論して
議論して、
はい、
宮内さんいかがですか、こういうみんなフリーっていう、
それをこう取る採用する側の、なんていうんですか、能力とか人間力みたいなのはすごい問われますよね。
ちょっと問われますよね。
組織強くなると思うんですよ、こういうのって。
確かに、うん、確かに確かに。経営学だとホモフィリーっていう考え方があるんですよ。これ何かっていうと、簡単に言うと人間って、まあ、これ人間だけじゃなくて生き物全般にある傾向なんですけど、簡単に言うと自分と同質の人とつながりやすい、うん、人事の採用担当もほっとくと自分と似た人を取る、うん、例えば東京ガスの人事採用もほっとくと東京ガスっぽい人ばっかり集まってくるし採用する傾向があるって、それはもう人間の本質としてあるんですよね。野田さんはそれというか、まあ、東京ガスの人事はそれをなんとか取っ払いたいっていう。
そうですね、全部は取っ払えないんですけども、やっぱりそこは少し窓口を広げて、
はい
はい、そうじゃない人にもやっぱり来てほしいと、はい、そういう思い強く持ってます。
森高さんどうですか、このプロセスで採用されたわけですけど、プロセス通じて楽しかったですか？
すごい楽しかったです
どの辺が？
やっぱり自分の言葉で言いたいことを言いたい放題言って、それで、まあ、一番嬉しいのはやっぱその自分が認められて内定ですっていうのをもらった時はすごい嬉しかったですね。
あ、
はい、
このやり方で内定もらうと確かに、
はい、
言いたいことを言って、
はい、
あなたが欲しいって言われるんですもんね。
そうですね。
でその今の話でも大道芸をやった人もいれば、資料によると手品、合唱、はい、ダンスなどを披露もうただ一芸大会
合唱
これちなみに全員じゃないかもしれませんけど、この中で採用された方もいるわけですね。
あ、います。はい。
どの方が
大道芸の
大道芸、はい、大道芸で採用、東京ガスで
大道芸で採用したわけじゃないですか。つかみで。
大道芸の方はどの辺が良かったんですか。
僕は直接見てないんですけども、はい、しっかりやっぱ自分 の, やってきた ビジネスですかね、はい、そういったところも学生の時にやってたので、そういったところも評価したということです。
大道芸もやるならビジネスもやられてた方なんです ねこの方は ね、 ね、
これ一応念のため言っておくと、東京ガスの新入社員全員がこれで取るわけ入るわけじゃないんですよね。
じゃないです、本当に一部ですね、うん、はい。もちろん通常の選考もやっぱ行ってますので、
皆さんだから安心してくださいね、はい、自分は大道芸ができないと入れないと思う勘違いされるとね、普通のエントリーシートもあるの方式もあるし、はい、こういうやり方も始めたっていう、はい、でも実際それで手応えを感じられてるわけですよね。
あ、そうですね、入ってきた人、入った人のその後のパフォーマンス見てもいい作用ができてるなと思ってます。
例えば入られた方でどういう活躍をされてる方がいるんですか。
あ、そうですね、やっぱり従来のやっぱり業務と違ってですね、新しく何かを作っていく、そういった業務に携わる方が多いかなと思ってます。
あと僕の手元資料だとですね、一人この、フリースタイル採用で入った方がスマホ恋愛ゲームフロコイというのを開発したと。すでに全然意味が分かんないですけど。
東京ガスもですね、お風呂ですね、お風呂をこう楽しんでほしいということで、その一連でこうアプリのゲームをもう数年前に開発しまして、そこにこのフリースタイル社員が携わって、見事にこう立ち上げたということがあります、はい、
スマホ恋愛ゲーム、
スマホ恋愛ゲーム
東京ガスが出したと、
はい、
いや面白いですね。 どうですか、こういう試みやってみて、なんかこういうことってこれから人をまさに魅力的な人材を見出すときにヒントになるんじゃないかみたいなことって野田さんご自身はありますか。
そうですね、やっぱり自分の知らない世界を経験してきた、学生でもやっぱそういった方は非常に多いんだなっていうのは思っていて、うん、そんな学生にこう いろんな人とやっぱ出会うっていうのは人事としても非常に大事だなと思ってますと。でこのフリースタイルはやっぱそういったきっかけ窓口を開いてくれた採用なので、なんですか、やっぱりこう業界会社でどうしてもこうマッチング決まっちゃうところがあるんですけども、そこ一旦こう取り払って本当に個人と会社っていうところをこう正面で向き合って仕事を考えるっていうのは本当に大事なことだなと思ってます、うん、は
い、これ東京ガスみたいな大手企業じゃなくても結構参考になるところはありますよね。
そうですね、はい。
宮内さんはいかがですか。
やっぱりこう人とこうすごいしっかり向き合うみたいなこう採用のあり方っていうのはすごい重要になりますよね。だからこ
う人と向き合うね、
でやっぱりその人のとのこう人生を預かるっていう、うん、のも大げさですけど、
そっか、
やっぱその人間を見てあげるっていう努力がすごい重要になるんでしょうね。
野田さん、森高さん、宮内さん、ありがとうございました。いや、すなちゃん本当に示唆に富む話でしたね。
いや本当に想像をはるかに超える面白さでしたよね。でマスターが途中で言ってましたけど、やっぱり採用って同じような人を取りがちっていう、確かにそういう部分ってあると思うんですけど、うん、このフリースタイル採用ならいろんな人が取れそうですね。
はい、だからこそ宮内さんがおっしゃっていた、これからの時代に必要なのは人と向き合う採用、その人の学歴とか紙で見ただけのバックグラウンドとかそういうものだけを見るとどうしても同じような人が入ってくるし、そういう人だけは受けてくると。だからこそそうじゃないやり方をすることで、その人一人一人と真剣に向き合うことによって採用がいい採用ができるっていうことですよね。いや、いろいろ気づかされましたよね。
ね、今日この仕組みを作ったわけを中心に聞きましたけど、やっぱり受ける立場の気持ちももうちょっと聞きたいですよね。
ああそうですね。じゃあそういう意味では今回も浜カフェに同席してくださった、まさに最近このフリースタイル採用で採用されたばかりの森高由紀奈さんを中心に次回はお話を聞いてみましょうか。
ね、来週は受けた側の気持ちちょっと聞いてみましょう。じゃあ来週も来ますんで、マスターまた来週。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む街浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。魅力的な人材を見出すにはというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連簿をご紹介します。家具インテリア販売のニトリホールディングス会長ニトリ明夫さんのリーダーが育つ55の知恵が角川から発売中です。特に急速な拡大を支えた組織づくりは必見です。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が74万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、魅力的な人材を見出すには、出演は常連さん、ディップ株式会社執行役員宮内俊樹、お客様東京ガス株式会社人事人材開発室採用チームリーダー野田博一、東京ガス株式会社ソリューション競争部 VPP グリーンソリューショングループ森高由紀奈、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。